ありませよ。
ありませよ、
違うの。中国で言ってご挨拶。
ニ
ハオ。
それしか知らない。ニハオと先生しか知らない。
ニハオ、マグとラジオ、ダイ。
わかんない。
わかんない、返す。これ今どこにいるんだろうね。
すごいね。ちょっと驚愕の朝食会場にいます。
某ホテルの。某ホテル別に言わんけんな。成田空港近くの。
ゲートウェイ
ホテルの朝食会場ですよ、ね。いやもうとっても旅行気分ですよ。すごい。
なんか、
さすが、
中なんていうのあれ、ハンズフリーで流しながら見ながら食べているおじさんがいたり、食べ物を食べながら、持って
食べながら、
歩き食べをしながら、ドリンクサーバーのところに来るおじさんがいたり、持ち込んだパンを食べてるおばさんがいたり、
こんだけバイキングでこんだけパンいっぱいあんのに
持ち込みのパンを食ってる人がいます。
でまたここのパン持ち帰るのかな、
あかもしれない。これはだって同じパンを6個ぐらい持って手づかみで取ってるおばさんにも遭遇したし、
やっぱ中国4000年の歴史じゃないの、それが。
ずっと後ろでなんか、
全然
ガン
ジャン
言ってる
やん。すごい
よ。
さすが、でもインバウンド感謝です。
ね、
インバウンドは日本回してますからね。
感謝です。落
としててください。本当落としててくださいと思うね。今最近爆買いは減ってらしいけど。みんなでもこれ、俺らが金持ってるんだ。
そうそうそう、
声でかいし、俺らここで何喋ってたの、あの人は分かんないでしょ、周りの人は。
ただ周りの日本人は
分
かんない。
日本人は分かんない。日本人いないんじゃない。
私の後ろも中国人。
中国人、あの格好は中国人。なんかサテン地の、全身サテン地のグリーンの服着た。日本だと、歌謡、何歌のコンサートとかで、なんか市民会館でさ、社長の奥さんがなんかでさ、自主レコード出してる奥さんとかが演歌歌手とかで名乗り上げて歌ってるあのおばちゃんみたいな感じ。
建設会社がついてるやつ、
ね。そう。すごいよ。6時に朝食会場オープンして、最初すごい静かでね、
よかった。
あんま人いねえじゃんって言ったの。
そう。欧米の人とかいて、
あ、そうだね、
お金持ちなんだねって話してたら、急に中国、
あれかな、みんな朝7時からなんかあれかな、国民大
極拳やんだ、
太極拳やってから、合気道じゃない、なんだっけ、
太極拳やんだ、
太極拳7時からやってからあれかな、みんな降りてきたの。
人の椅子引っ掛けていく人もいるし、
全然ね、
全
然いるよね。
何も言わずに。
さすがだ、文化が。ね、でもみんなね、みんなおかゆ食べてる。やっぱおかゆ、やっぱおかゆなんだね。
いや、パン食べてるから。
あ、パン食べてる人いるし。まあ、あとラーメンの作り方わからないとかね。
あ、すごかったね。
バイキングなのに、初めからラーメンの2玉ぐらい茹でててさ。
ラーメンしか食べたくないんじゃない。
で、湯切りせずにそのまま器に入れてさ、めっちゃめちゃうまそのまま。
あ、でもそれぐらいでちょうどよかった
の、
味の濃さは。
あ、今日のあれだ
よね、
竹岡式ラーメン味濃いから。
よかったから。
まあ、でもここ、朝食プライス2200円だから、1人。まあまあ取るからね。まあ、ちゃんとしたのも一応、食材をちゃんとしたのも見てるから。
この会場だと日本人だとしか
多
く
言う
かもしれない。
いやでもしゃあないんだね、しゃあないんだね。もうこれ成田周辺の多分空港ホテルはみんなこんな感じだ、うん、
お金取って
食べてる。うん。なんかね、あのお粥がデフォルトみたいよ。だってさ、あのあれだもん。
そ
のサーバーのとこにさ、お粥のすんごいでかい保温ジャーがね、何かなと蓋開けてお粥だったから。日本もさ、リゾートホテルでお粥の方がまあ出ないよ。
あんまり少ないよね。
やっぱね、中国人、中華人民はお粥が好きだから。
マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第795回、マギーです。
2025年9月14日配信トライです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
いや、すごかったね、朝食会場ね。
怖かったね。怖かったね。
でもなんか、
もう私中国には行けないって本当に思った。
なんで
前々から行きたいとも思ってなかったけど、うん、あもう無理だわって思った。
創造し探し、うん、でも中国の人、
うん、まあ、中国人もあったもんじゃない
し、中国人ばっかりじゃないだろうけど、うん、まあアジアのひょっとしたら台湾の人もいたかもしれないし、
うん、
韓国の人もいたかもしれないけど、ね、
でも韓国語は聞こえてこなかったな。
あ、そっか、
うん、
ね、あの
小型
気づいたことは、
はい、
すごいやっぱり中国の人ってお粥食べるんだよね。
食べるね。お粥食べながらパンかじってた人がいるって言ったけど、
みんなお粥ずるずるすすりながら、
うーん、なんかお粥食べるんだね。
でお粥が入ってた器で、うん、紅茶とか飲んでんだよね。
うーん、
なんかすごいなと思って
ね。
うん、
何でもいいんじゃない。
何でもよくはないと思うけど、だってやっぱり日本に旅に来るぐらいだから、そこそこ中国の中でも
紅茶なのか何なのかよく分かんなくて出汁だからね。あそこで出した後に飲んで、ああみたいな感じで納得していたから。
一応ね、そのサーバードリンクサーバーには日本語と、なんか、うん、
英語でしょ、
英語とあと漢字でなんか書いてあったから、
ああ漢字になったんだ。
一応だからそのまあ、ただ中国でもあれいろいろ言語ある
のかな、
なんかいろいろあるのかな。
中国、うん、いっぱいあると思う。
だから読めない人もいたかもしれないけど、うん、まあでもすごかったなっていう感じでしたけどね。
食べながら歩いてる人いるし、
うん、
まあ、人の座ってる椅子にぶつかっても何も言わずに行くし、おいおいって思いながら、
そんなホテルに今週は泊まってきましたけど、
はい、
成田空港からすぐのところにある、
うん、
ゲートウェイホテル成田っていうホテルに泊まってきました。あのなんかね、
うん、
成田に行く国道走ってると、
はい、
あの元ね、ビューホテル、成田ビューホテルって今ね、アートホテルっていうホテルがあって、うんうん、そこはね、前から何回か泊まったことあったの。その手前にね、うんうん、ここ多分やってないんだろうなーって思った、うん、ちょっと廃墟っぽい雰囲気のでかいホテルが建ってたんですけど、うん、
はい、
まあそこがまあ全然元気に営業してたんで、で今回ヤフートラベルがまたキャンペーンやってて、
うん、
なんか 20% オフのキャンペーンとかやってて、
うんうん、
で、5600円ぐらいだったかな、2人で1泊、はあ、で朝食付き。
それでも安いのにね、さらに朝食付きってね。
そうだ ね、 そうで朝食もそのホテルで、
うん、
値段書いてあったのは、朝食代2200円だよね、一人ね。
一、うん、人ね。
だから、朝食。
4400円。
そう、一人2200円の朝食が二人分ついて、う
ん、だから宿泊料1200円ぐらい。
ぐらい。だからすごいお得にね。
そうですね。うん、
ね、泊まれた。
それなりのホテルでした。
行ってきた。まあね、それ、あの、あれだよね、ホテルってさ、
うん、
まあいろんな性格があると思うんですけど、
うん、性格
その30年前とか40年ぐらい前、まあバブルの頃もそうだけども、うん、あの 日本がまだリッチな頃っていうか、に、建てられたさ、ホテルって、すごいこう、でかくて、
うん、
まあ窓、まあなんていうの、部屋の空間もまあまあ広くて、
はい、
すごいんだけど、うん、いかんせん、うん、ホテルの設備が古くなってきてて、
そうね、
あまあ今一番ちょっと、あれだなと思うのは、全館空調が一緒っていうね。
ああ。あれね。
うん。
空調。困るね。
そう、空調が一緒。だからその、夏で。
なんだろう、なんか、ハイ、ミドル、ローぐらいしかないっていうね。
そうそうそう、スイッチがね。そうそうそう。
あとストップ。
ストップね。
えっていう。
っていうのが、その、デカホテルの特徴で。あとは、あれだよね。洗面所の、
混合水栓じゃない。
混合水栓がね、湯と水がこうバラバラになってたりとか
あ。まあでもお風呂側、シャワーは混合になってたから、まだよかった。
ったね、
洗面台、そう、別にあったから、それはまあ、まあいい方かなっていう。
あとは、館内の匂いがなんか独特のあの古い匂いするよね。
ね、あれなんでだろうね。古いホテルになると、あの匂いがするよ ね。旅館も同じく。びっくりしたのがさ、あのあれ、着るもんなかったじゃん、パジャマ的なものが。
あーゲートホテルは、一応ね、なんか、あの、宿泊のその、提供する。
アメニティとか。
アメニティとか、情報には、
設備とか、
ちゃんと浴衣は丸って書いてあったんで、ね、だから部屋にあるもんやと思ったら、まあなくてっていう感じで。
そう、フロントに声をかけてくださいみたいなね。
へぇ、標準装備じゃないのっていう感じ。
そうでした。
びっくりしたりして。
うん、
ね。
服脱いだけどまた来て、取りに行ってみたいな。
最近、まあできたっていうか、最近のそのビジネスホテルは、やっぱり新しいので、やっぱり使う人の快適さってやっぱりよく分かってて、まあ最近よく泊まるビジネスホテルは、だいたい個別空調。
そうですね。
だからもう、各部屋のに、結構代金多いけど、代金のね、エアコンが1台ついてて、リモコンでピピってして、もう、
ね、全然違うからね。
0.5 度刻みで、ね、調節できるっていう。
それ 0.5 度じゃなくてもいいと思うんだけど。
まあ、いいけどさ、ちゃんとできる。まあ、それがあって、ね、あとは、あの、ケトルね。
ケトル
今、
ケトルひどかったね。
今の水のホテルはだいたいね、ティファール、とかのケトル
沸騰したくてラーメン食べれないなって、
ね、古いホテルだとあの お湯沸かすポットはあるんですけど、なんていうんだろう、沸かすにしても沸騰しないで保温に切り替わるっていうね。
70度ぐらい？あ、全然いかないか。
俺だって手入れたって別に
60度ぐらい？
熱っと思わなかった。あ、ちょっと湯だなっていう感じ。
60度ぐらいか。
だったからね。
ひどいね。
あれラーメン食べない。ケトルにしたってそんな値段変わんないと思うんだけどね。
まあ全部買い替えるとなると、やっぱり相当な費用がかかるから。
ね。あとは、そうだね、新しいビジネスホテルとかだと、やっぱりその、アメニティとかが充実してたり、もちろんそのね、着衣っていうか、あのホテル内の、あ、室内着か。室内着とかいうのもね、なかなかちゃんとしてたりするんで。
そうですね。
だから、まあただ、ビジネスホテルとかだと部屋がちょっと狭かったりとかね。まあ特にアパホテルなんかめちゃくちゃ狭かったりするけど、まあアパホテルなんかすごい人気あるけど、やっぱりあの狭いのが我慢できて、でももう完璧じゃん。テレビとかも、もうちゃんとスマートテレビになっててさ。全部見れるし、
全然嫌だ。なんていうの、
トップページには
ハトの部屋みたいなさ、
ハトの部屋、ウサギ小屋じゃなくてハトの部屋、
ハトの部屋っていうか、あそこからもうなんか競争バタのようにバーって放たれたらバーって仕事に行くみたいな、
そうだね、
全然休まらんって思って、ベッドは腰痛くなるしと思って。
新しいビジネスホテルのいいところはそういう、まあなんだろう、綺麗だけど、いやでまあね、部屋がそこ、そう機能的に。
あ、まあね、よく言えば機能的。
そうそうそう、必要最小限
というか。コンパクトで機能的、ミニマムに整えられてる感じかな。
ね、あとはその昔からあるね、ちょっと昔リッチだったホテルは調度品とかが結構金かかってるっていうか、いろんなところがね、廊下とかも大理石できてたりするけど、 ね、最近できたビジネスホテルはすごい本当にもう、うん、クロス張りでっていう、うん、家と同じような感じのところで ね今一丁一短あるんですけどね、うんうんうん、まあそんな感じで今週はだからその古き良きバブルの頃の
思
い出を引きずったホテル、
ね、日本にいるけど中国を味わってきた
それはまあ客層だけどまあそんな感じで泊まってきて、
はい、
でも俺あれだね、朝食でマグロがいっぱい食えたから、
うん、
あれやっぱり中国の方ってさ、ね、生もん食べないんだよね、
うん、危ないから絶対当たるからね、生もん食べた
まあ向こうで食べたら、日本も当たんないけど、
さあでもさ、そういう習慣なかったら食べないでしょ、う
ん、あの
あなただってパクチー食べれないじゃん、習慣ないし、
パクチーはまあそうだね、
うん、なんかま、それと同じ気じゃない、
なんかトロっぽいマグロとかバーってバイキング出てたけど、うんうん、全然みんな手つけないんだよ、ね、俺マグロばっか食ってたけどね、
うん、あの人たちはラーメンばっかり、
紛らずで言ったっけ、紛らずで言ったっけ、中国でさ、
はい、
くら寿司が惨敗して、
あ、言ってた、
浜寿司は
言ってた、
スシローはすごい、うん、テンポ伸ばしてるって話したよね、
したした、
まあ、メニューがね、うん、結局火を通してるメニューを増やしたスシローが買ったっていう、うん、まあそういう文化あるよね、
そう ね
すごかったよね、ほらラーメンとかもすごかった、ガンガンもうラーメンなんかいつでも食えんのにと思うけど、向こうの人にしたらね、
やっぱり麺が気になるんじゃない、
だろうね多分ね、あとは
すごい麺を思いにして食べた、
日本の和風なスープっていうかな、
はあ、
っていうのは多分向こうでは。だって向こうだってラーメンあるでしょ、中華料理とかラーメンあるでしょ。
あるけど気になるんじゃない、
うん、日本のラーメンがやっぱある
から。
そんな感じでね、もう日本中どこ、まだ、あ、まあ、インバウンド様々ですけど、日本のいろんなところのホテルってこんな感じなのかなと思いながら。
ね、
東京都内なんかもさ、もうすごいじゃん、今。
ああ、そうでしょう ね。
だから、東京の都内のホテルなんかもう一泊さ、
うん、
普通に素泊まりとかビジネスホテルとかでも1万5000円とか6000円とかするから、
うんうん、外国人向け
だから今日泊まったホテルなんか比較的安いから
さ、そうですね、で
ああいう人たちはその東京都内に泊まらずに、
うんうんうん、
ちょっと遠めの成田空港で泊まって そこから
バスでど
っか行くみたいなパターンだとは思うんですよね、
うん、
まあそんな感じで楽しめました、まあでもなんか日本庭園があったりとか、はい、
そうね、
うん、金はかかってたけどね。
うん。お金使うと思えば使えるところはあるけど。
そうだね。
24時間のジム。
あれはタダだけどね。
うん。
あるし。ジムあったね。
あ、ジムタダなのにさ、卓球が1時間500円って。
まあね。
何あれって思ったけど。
そうだね。そこはちょっと旅館と違ったね。
卓球ほどタダなんじゃないのって思ったけど。卓球持って帰っちゃうからな。中国人。
あー、かもしれないね。この話もしたっけ？
ん？
え、海外でウォシュレット、あの、公共
施設。あ、聞いた聞いた。
施設
どうしてしないか。持って帰っちゃうから。
そうそう。盗難、盗まれちゃうから。
怖っ。
日本は、だから平和だよね。
ね。あ、でもあそこのほら、だから、成田ゲートウェイホテルの、1階の部屋じゃないトイレの、うん、トイレにウォシュレットなかったじゃん。
そうだね。
取られるからじゃない。ゲートウェイ。
多分、
持ってっちゃうからじゃない。
ゲートウェイホテルは、うん、あれだよね。多分。
部屋にもついてたけど。
オーナーが多分外資系なんじゃない？
ああ。しかも部屋についてるのも超古くってさ。
まあね。
なんか、こう、なんていうの？回してないと出ないみたいな。
ああ、そうだね。あれ回すの結構力いったから、マジであれ出た？
出る出る。
出る出た。
出るけど、なんかもう、右後ろに、そのスイッチっていうか、ね、ダイヤルがあるじゃない、
う
ん、だから体もひねらなきゃいけないし、なんか、ちょっと。
古かったね。
うん。
ただ、なんていうの、なんていうのあれ、ウォシュレット。
ウォシュレット？
ウォシュレットあれか、TOTO の登録商標だけど。
うん、ああ。
なんていうの、洗浄機。便座洗浄機。
便座じゃないね。
なんとか洗浄機。
うん、
トイレの洗浄機は、うん、あそこはずーっと温水がずーっと出てたから、多分あれ瞬間湯沸かし式の。
うん、だから、その、節水とか節約がなかった前のモデルだから。
あ、そうか、そうか。本当はやってたってね、
うん。めっちゃ古いなと思う。
サンドイッチマンのあの、なんだっけ、伊達さんじゃなくて、モシュルの人。
モシュルの
方
メガネかけ
た。モシュルって大好きで、20分ぐらいモシュルするらしい。
やりすぎでしょ。
まあね。
干潮じゃん、
ね、そう。あんまりやりすぎたらな、あれかな、お尻の穴痛めんのかな。なんかあれだよね、あの、ハンディファンがさ、 顔に当ててたらさ、目が乾燥して角膜痛めるっていう、う
ん、それだからずっとあれ良くないって言ってんじゃん、乾燥するって、まあ、まあそうだ、前から言ってたじゃん、
ね、あれ顔にあんまり当てん方がいいっていう、
そうだよ、みんな当ててるけど、
ね、あの当てると乾燥するからね、体もなんか、うん、皮膚もあんまり良くないっていう、
良くないよ、
でも女の子みんな持ってるよね、あれ
ハニバ、まあ若い子はあんまり持ってます、
いや、うちの会社のあのあれでおばちゃんもずっとハンディファンしてるよ、
うん、
俺ハンディファン
なんかね、うちの会社でもちょっと頭ぬるい子が持ってる、う
ん、ハンディファン持ってる女俺嫌いなんだよね、あれ、
あ
なんか、いやあれさ、だってさ他の人にさ自分の匂いさぶんまけてるよね、
いやだからさ、まだ歩いてる時はいいのよ、電車乗っても隣でなんか、
いや寄ってるじゃん普通に、
お兄さんがさうわーってやってて、その風こっち来てるんですけどと、ね、思って、
あれす、まあ、迷惑
だよ、あんまり来たら言おうとは思うけど、まだちょっとまだ耐えれるかなと思って言わないけど、それこそうちの不動産屋じゃないけど、うるさい高校生がいたらうるさいって言いそうになる、そのファンこっち向けないで
不動産屋といえば、
はあ、
今週はね、
うん、
あのまあ今不動産自分とこのマンションを売って新しい家に、そう新しい家に引っ越そうキャンペーンうち始まってますけど、
はい、始まりましたね、
今週はねその、はい、今住んでるマンションを、
うん
まあ、ついに売り出そうということで、うん、売り出すためのファーストテイク、
はい、
ファーストテイクはあれか、
じゃあ契約をね、
契約をね、なんか契約っていうかあれだよね、なんだっけあれ、委託、その販売、
あそうそう、あなたに委託しますよっていうのをお願いしますよっていう、
不動産屋さんにそのね、うちのマンションを売ってもらうための
依頼をして、うんうん、契約をしました、買おしましたよ、
ね、まあ一応その、まあ、不動産屋ってさ、
うん、
あの売ったら仲介手数料っていうのは
入る、
売り主から 3%、
うんうん、
買い主から 3%、6% 入る、うんうん、でその入った、仲介手数料であの人たち不動産屋さんは、うんまあ、生活しているわけだよね、
はい、
うん、ね、なので、その不動産屋、まあ、
うんうん、
まあぶっちゃけうちが新しく買った一軒家を買った、
うん、
仲介してくれた不動産屋さんの担当者にお願いしたっていうね、はい、うん、いい人からね、
うん、お願いしました、
俺はあだ名でシャラって呼んでますけどこのシャラっていうので本名分かるやつは昔ハードロックやってたなっていうの
を、あ、そうなんだ、
そうだよ、
あ、そこから来てるんだ、
あ、そうだ、俺シャラって、
あ、そうなんですね、そうそうそう、
シャラに頼んで、
はい、ま
あ、このあれじゃん、番組ではシャラでいいんじゃん、シャラ、
あ、そうね、
そうシャラね、なんか本人すごい謙遜、あのめちゃくちゃ俺らそのシャラのこと気に入ってて、
そう買ってるんですけど、
人柄がいいっていうかね、うん、そう真面目でね、
うん、
もともと野球選手だったけど、
野球部
だったけど、うんうん、野球選手ってプロじゃないよね、
プロじゃない、
野球部だったけど、なんやかんやしてなんか、うん、ペット、
あ、そうそう、介護、
なんかペット介護の資格かなんか
持ってる
んだよね、
持ってるけど不動産屋で働いてて、
ね、
今の会社が 2社目、
あ、2社目なんだ、
そう、前はあの、あ、いや、わかんないな、今の会社同じかもしれないけど、前はその都内にいたみたい、
うんうん、あ、そうなん、都内にいたんだ、
うん、
そ
う
か、
うん、そうです、そうです。
40歳はなってない、まだ30
代。40弱ですね。
40弱か。
はい、
ね、すごい真面目な、
結婚してて、
すごい真面目な感じ。うん、まあ、俺らにね、プライベートはどうか知りませんけど、
うんうんうん、
すごいちゃんとやってくれる人なんで、もうね、やっぱり、こういうさ、
もうなんか付き合い長くなっちゃったからね、結局、1年ぐらいになっちゃったからね。
ずーっとや
ってるから
ね。
本当ならね、もう3ヶ月ぐらいで終わる関係なんですけど、ずっと長いから。
こうなったらとことん耐えろうっていうか、お願いしようってことで、
うん、そうです
ね。まあ、上げてね。いや、まあ、本人も頑張るって言ってくれて、
うん、
で、まあ、うちのマンション、まあね、販売価格、ね、最初、その、一応軽く査定みたいな。
うん、
で、今、あれだよね、AI で、
うん、
このマンションはいくらぐらいで売れるかって AI で判断するんだね。
でもね、AI でね。
なので、最初ね、もう、築50年経っちゃってるから、
うん、
やっぱりだいぶ値段下がりますよっていう感じ。うん、
49年と50年じゃだいぶ違う
んだって。だいぶ違うんだってね、マンションもね。
う
ん、50年経って
るのに下がるって
言ってたけど、
うん、
うちね、あの、隣にコンビニあるし、
そう、
真正面とか斜めにね、
はい、
24時間営業のスーパーが最近できたんで、
う
ん、
そうですね、
もうすごい便利にはなったんで、
便利です。
ね、あの、まあ、このマンションを売って、次の家に引っ越すんですけど、
うん
うん、その、はい、もうね、このマンションのローンは解消終わってるから、
うん、
あとはそれは共益費と修繕積立費を毎月払えば、まあこのマンション俺たちに持てるわけですよ。
うん、
なので、うん、まあそんなにね、急いで値段安くしてね、急いで売らなくても、うん、まあ、いいかなと思ってるんでって話したら、あ、わかりました。じゃあこういうふうにしましょう。買いしましょうって感じで。だから、うん、最初の売り出しのスタートはもうほぼ俺たちの希望通りぐらいの。
そうですね。
うん、感じでね、うん。これぐらいで行こうって前に言ってたからね。
うん。うん、
まあ最近マンションも上がってるからさ。
そうそうそう。
そう。だから、行こうっつったら。まあまあ、とりあえずそれでやってみましょうと。
チャレンジ価格。でもこれはチャレンジ価格。
チャレンジ価格のまだ高かったよ。チャレンジ価格ももっと低かった。
そう、低かった。そう。
チャレンジのチャレンジ。
うん。
な感じでしたけど。
しました。
ね。まあでもそこでマギさんがなんか、私は、絶対にこれでこうやって売れると思いますってことは断言してたから、
うん、
あなたそういうふうに言うとき結構叶うよね
いや、道筋見えたなと思って
なんか自信の根拠が
あこの値段ではちょっとあれだけど その、うん、3ヶ月ごとに更新するのその不動産屋さんとかね、
うんうんうん、
あの専売の、うん、でもその3ヶ月、まあ、この3ヶ月でちょっと無理かもしれないけど次の3ヶ月で値段をこう落として、うんうん、その時に多分売れんじゃないかなっていうふっと、あの時に湧いたから、これ大丈夫だなっていう、なんか、見えた。
なんかね、マギさんと10年ぐらいね、こうやって付き合ってますけど、
はい、
本当にそうやってバッて言った時、変わっていってるからね、すげえなと思いながら。
うん。
うん、まあ、どうなのかわかんない。これはまあね。
きっと大丈夫。
うん。まあ、これはこのまま俺ら毎週こうやって喋り続けたら、うん、まあ、報告、ね。
そうですね。
まあ、聞きたくないやっていう人もいるかもしれないですけど、うん、聞いていただける人だけ、
はい、
まあ、聞き流していただいて、
こんなマンションのね。そうですね。はい。行く末を、一緒に見守ることに。
で、売るストーリーみたいなのをね。
そうそう。まあ、ね、なると思いますけど。
まあ、どれぐらいで売れるかわかんないよね。はい、まあ、当初の規模価格売れたらもう大万歳っていうか。
そう、まあ、ね、早めに売れると、短期、
うん、
なんていうの
次の家を早く返せると。
うん。
ね、そうすると老後がまた安定するってみたいなね。
そうそう、いろいろ期間がさ、ちょうどこうキワキワのところで、うん、まだこのマンション5年しか持ってないから、
そうだ
ね、その5年を過ぎるか過ぎないかで、
うん、
売った時の税金の率も変わるし、
変わるしね、そうだよね、
いろいろあるんですけど、う
ん、あとあ
れね、それをちょっと計算
しつつ、気をつけないとダメなの。新しい買った時にさ、なんだっけ、所得控除、マンションの所得控除、
確定申告、
家さ、買ったら確定申告しなあかんか、
はい。そうよ。
ふるさと納税もさ、ワンストップ申請中してるけど、
しちゃダメ。
確定申告したらさ、ちゃんとふるさと納税の中に、あ、じゃあ、確定申告の中にふるさと納税の金額をちゃんと入れとかないと、俺見たくね、この間の俺見たく、去年の俺か、
そう。
見たくね、なっちゃう。最近記事に結構載ってるよ。
あ、そうなん
だ。なんかね、やっぱり、怪我とかして、医療控除、うん、
あ、
保険の医療控除とか受けたときに、
うんうん、
うっかりそれで確定申告してなあかんやんか、
うんうん、
その時に全然
知らん人ないんだけどね、
ふるさと納税忘れてて、
うん、
で結局蓋開けてみたらなんかすごい、また市県民税っていうのが、また値段上がって、何これと思ったら、よく見たらふるさと納税ちゃんと引かれてなかったっていうのがあって、うん、で、みんな焦って、うわー言ってて、俺もうわー思ったけど、
うん、
聞いたら、5年間、
うん、
遡って、
そう、できるから
って。申告し直したら戻ってくるよっていうことなんで。
うんうん、はい、そうです。
だから来年ね、確定申告しないとダメって、ね、気をつけないとね。
そうですね。全部ひっくるめて。
ね、いろんなね、税金のこととかいろいろね、なんていうの、税金でさ、持っていく分はさ、がっつり持っていくけどさ、
うん、
得になるもん一切言ってくんないからね。
もう、国の持ってる全部そうじゃん。年金もそうじゃん。
そうだね、
こっちからくださいって言わないと。
言わないとね、
うん、
税制のあれとかもさ、年金とかもさ、だから失業、
そうです。
失業手当とかと、年金とか、なんか、いでことか、なんかいろいろそれもさ、順番をちゃんとしないと、税金多く取られるとかさ、
そうだね。
なんか、ややこしいこといっぱいあるよ。
ある。
うん。
ほんと。
その辺ね、勉強していかなあかんな。
年を取れば取るほどいろんなことがそういうところに詰まってくるんだけど。
ああ、そうだよね。
できないよね、なんか。まあ、
気をつけない。
難しいですよ。
ね、そうだよね。
はい。
まあ、もう、あれだよね。今の時代というか、
うん、
人間としては頭がいいとか悪いとかじゃなくて、いかにこう、調べの能力があるかっていうのは、ね。
そうね。どこに気づけるかっていうのか、
ね、
そう、どうやってそこを乗り越えていくかっていう力の方が大事だと思う。
ね、
うちも本当にいい大学出てる子、本当に何やってるか分かんない子いっぱいいるもん。
ね、だから、うん、大学で 得点取れる頭の良さと
全然違うところが来たよね。人間力と ね、生活力っていうか、う
ん、ね、あとは AI にね、どれだけこういろいろお願いできるか、プロンプトっていうかね、
そうね、
お願いをうまくできるか
っていうのも大事だし、うまく使えるか、そうそうそう、うまく自分の部下を使えるかってことですね。
そう、使い勝手に部下としてね、
そう
ね、そういうのをやっていかなか
った。感情ないからね、あの子たちは。
そうだね、うん、あとはめちゃくちゃ同意してくれるからね、何でもイエスマンだから、注意はしてくんないからね。
そうなのよ。
そう。だから、アメリカでね、16歳の子がさ、うん、AI に相談してて、もう AI がすんごいも頼れる相談になってて、で、自分が自殺しようっていうのに、うん、AI が
同意じゃ。いいですねって言ったの？
いや、同意じゃないんだけど、うん、僕は君の考えを否定することはないよって AI が言ったことで、死んじゃって、
自殺
しちゃって、
ん
で、親がね、オープン AI、起訴し、提訴、
提訴と
かしたりとか、そういうのになってるんで、否定はしないね、だから絶
対。知らないよって感じだよね。
そりゃそうだよね。
何その親。うん、
ね、だから。ね、俺、さ、この配信ではやってないけど、うん、ちょっと AI 使ってさ、ラジオ、パーソナラジオ、AI をラジオのパーソナリティにして、俺、ちょっと喋ったやつ。隣のキコテンゴの方、キコテンゴだっけ、キコテンゴにアップしたかな。そうそうそうそう。
聞いてないよ。
俺、マギさんに俺、あれじゃん、ドロップボックスに入れてあんじゃん、ちゃんと。
言った
じゃん、ドロップボックスに入れてあるよって。
あ、そう。
あとあれじゃん。
すいません。
高石さなえさん、
ああ。
高石さなえさんが、ベイビーメタルの番組に出て喋った のを俺は聞いて、
聞いてます。
それもドロップ入れたよ。
聞いてます。それは知ってます。それは知ってます。
その横にあったでしょ、
うん、気づかない。
マジか。いや、だからさ、俺、高石さなえさんさ、
うん、
ねえ、あの人、俺聞いたら、あ、このおばちゃん結構面白いやん、いいやんと思ってさ、
うん、
すごい考え方もすごい、なんて言うんだろうな、人にお願いしたりしながら、
うんうん、
で自分は鈍感力で、
うん、
まあ、すり抜けてるとこはすり抜けたりって、結構この人面白いなと思ったからさ、
うん、
高橋さんさ、これからさ、どんどんさ、そういうさ、うん、ハードロックとか若者のさ、ラジオにゲストとか出てさ、
うん、
もう世の中の、なんていうの、世論っていうか、
うん、
ね、なんかすごい味方につけてさ、なんか世論がこう、高市さんをこう総理大臣にした方がいいんじゃねみたいなことになればさ、あの人総理大臣になれんのにさ、使い方がな、ちょっとな、ベイビーメタルの番組
いや、なれないと思いますよ。
ベイビーメタルの番組
一切
自分のさ、ホームページで告知してないしさ、
まあ、ちょっと難しいと思います
。絶対 SNS とか使ってやったら面白いと思うよな。だから
ハ
ードロックのさ、ライブ見に行ったとか、イエーイとかさ、
ガ
イタレ来たらさ、コンサート見に行ったっていうのをさ、インスタに上げたりした方が絶対ウケると思うけどね。
うん、
ね、まあ、そこはわかんないですけど、これからどうなるかね。
っていうか、石破さん辞めたね。辞めるね。
辞めるから俺この話だけどね。
ああ。
そうそう、高橋さんのね。そうそう。まあ、どうなるかわかりませんけど。うん。な感じですね、今週は。
そうですね。
はい、じゃあ今週はこの辺で。お相手は
マギーと
トラインでした。ご愛聴
感謝です。朝日に揺れるカフェのグラスインバウンドサマースマイルにビビりながら頭の焼きパンにバター、心のざわめきごまかしてして光へ walk on。 寂しいくらいリアルな talk でもそこに dream が潜んでた。 Oh baby 言葉は同じ truth を伝えてくれる。信じる道に step by step 光を探すのさ。あの人の eyes 優しくてきっとチャンスだと伝えてる。モーニングのテーブルで繋がるフューチャーのメロディー。The four sun by by のロードマップ、言霊にして光で walk on。 寂しいくらいリアルなトーク、でもそこに dream が潜んでた。 Oh baby 言葉は同じ truth を伝えてくれる。探すのさ。あの
えてる。モーニングテーブルでつながるフューチャーのメロディー。不動産売買のロードマップ、言霊にして光へウォーコン。ビビりながらも声に出す、それがきっと愛のサイン。 Oh baby 言葉同じ同じ同じ Truth を伝えてくれる。口ずさむインバウンド3と笑い合い、ニューデイ